鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。まだまだ時折ググッと冷え込んだり、小雪がちらつく夜もありますが、立春も超えていよいよ春の芽吹きを自分の内側にも外側にも感じてきた今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。人生を振り返った時に、皆様にとってあれがターニングポイントだったなぁと思えるような出来事がいくつかおありでしょうか。例えばそれが旅や就職、結婚、はたまた事故や病気、誰かとの出会いだったり、その出来事によってそれまでの自分がこれが当たり前とか、自分はこんなもんですと限定的に捉えていた視野がパーッと開けて、毎日見ている世界が違って見えたり、こんな自分もいるんだと驚きや清々しさを感じた体験を思い出してみると、実は自分の認識が変われば、この世界は無限の可能性に満ちているのではないかと思えてきます。さて本日のゲストは、前回ラジオレターのゲスト森美恵子さんからのご紹介でお招きいたしました旅の達人。なんとオーストラリアの森の中で生活されたり、インドでヨガの修行されたり、オリジナルな旅をたくさん重ねてこられて、現在は鎌倉でライター業やヨガインストラクター、ゲストハウスのサブマネージャーとして自在にご活躍中の城崎優希さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。入ってこられた時に、はい、なんて背の高い方なんでしょうと思ってスポーツ選手なのかと思うような感じでしたけども、175センチとか、
はい、
ねえ、
そうです
ね、牛乳の飲み
すぎ、牛乳をたくさん飲んだのとジャンプを、部活でいっぱいジャンプをして伸びたんだと思います。
さっきねちょっと来られて少しお話ししてる時に、でもつい最近ヨガの修行に行ってたら、その時に2センチ伸びてとかって、
はいはい、2センチぐらい伸びて、実家で普段当たらないなんかカモイっていうのに当たるようになってて、あらっと思って身長を測ったら伸びてました。
私ヨガで背が伸びるなんてね聞いたことなかったので、背が伸びたい方はぜひ、ゆうきさんのヨガクラスに行っていただいて、
伸びやかに
伸びやかに、
はい、
はい、なので最近は鎌倉に、割と落ち着いていらっしゃるけれども、旅もまだまだ続けつつ、そんな感じですよね、は
い、そうですね、鎌倉に2年半ぐらいいて、その間にも旅をしながらやってます、
一番、直近で行かれた旅はどんな旅だったんですか。
直近で行ったのは、去年、バリ島に行って、そこで、バリでヨガをやったり、とバリに住んでる友達に会いに行ったり、と離島でサーフィンとかシュノーケリングをしたりとか、綺麗な夕日を見たり、自然を満喫してきました。
ゆうきさんにとってこう旅ってどういうものなんですか。
旅は、自分にとって旅は何だろうな、もうワクワクの源っていう感じです、
ね、ワクワクの源、いろんな場所に行ってこられましたか、それとも同じところに何度も通ったりとか、そういう、
いろんな場所に行くことの方が多いです。数えたことはないですけど、25、6カ国は行ってるのかなって感じです。
行くときはこうインスピレーションで、あ、今ここ行きたいみたいな感じでふわっと行っちゃうんですか。
そうですね、なんかここに行きたい、行ってみたいっていう気持ちで。
じゃあですね、一番インパクトのあった旅の話っていうのはどんな、
はい、インパクトがあったのは2年前にラオスとベトナムの旅に行ったんですが、着いて2日目ぐらいにラオスに着いて、現地のスクーターで滝を目指して山道を走ってたんですけど、たまたま路面が濡れてる場所があって、そこで思いっきりブレーキをかけてしまって、ザザーっと転んで、まさかのなんか血がボタボタお腹とかから出てきて でようやく泊まってもらったおじさんが駆けつけてくれたら、うん、他の村人たちも駆けつけて
恐る恐る
でおばちゃんとかに、うん立たせてもらって、うん、みんながこう指を指してるんですよ、
うんうんうん、
で何のことだろうと思ったら、うん、ちょうどこけたところの裏側に診療所があって、
うん、ナイスな場所で転びましたね。
本当にもうついてるなと思って、うん、ついてる。
どこでもありませんもんね、そのああいう僻地に行くと。
そうなんですよね。
ラッキーガール。
いや本当にラッキーで、でそこで治療してもらって、うん、もうおばちゃんとかに手を握ってもらって、もう痛いとか言ってても、もうなんて言ってるかおばちゃんも分かんないんですけど、ラオス語で多分大丈夫って言ってくれてるのか励ましてもらって、で宿までバイクと一緒に送ってもらってっていう旅がインパクトありました。
一瞬死ぬかとか思いました？
一瞬、あ、これ本当にやばいやつだと思って、うん、もうなんかドキドキが止まらなかったです、
ね、うんうんうん、やっちゃったいや本当みたいな、う
ん、そんな気持ちでした。
そうですか、よくぞご無事でというか、うん、今までそれだけね旅をしてきても、うんうん、やっぱその、ま、事故だったりとか、うんうんうん、その危ない目にあったこととかはそんなにいなかったんですか？
そうですね、危ない目にあったことはなかったです。
だってね、あの初めて行ったラオスですか、うんうん、そこで原付で滝を目指そうっていうぐらいですから、うん、なんかすごいチャレンジャーだななんて思うんですけど、
うんうん、あ、やってみたいと思ったらやりたい、行動に移したいってなっちゃいますね。
うん、なんかこう不安になったりちょっと躊躇したりっていうことはあんまりないんですか？
はなるべく考えずに、
うん、
特に旅になると、
うんうんうん、
もう好奇心で動いてしまいますね。
そしてね、そういうね旅のいろんな、まあ、体験を日常に持ち帰って、うんうん、それでやっぱりこう日々やってることとかの中にいろんなエッセンスとして落としていかれてる感じがありますか？
旅をしてその旅で起こった出来事とかを、うん、まあ、文章で残したりも
しますし。そうだ、ライターさんだし、
うんうんうん、あと旅に行くと、うん、いろんな出来事があるし言葉がわからないこともあるから、日本にいる時とはすごく感覚が違って、うん、すごい素直になったりとか、なんかやっぱり笑顔でいる時間も増えたりとかする気がするので、なんかそういうのを日本に帰っても同じような気持ちで過ごせたらもっと違うんじゃないかなって行くたびに思って、日本に帰っても心がけるようにはしてます。
なるほど。人生は旅っていうことを思えば、それこそどこにいても、まあ、もしかしたら旅みたいなものっていうふうにもね言えるのかもしれないけども、やっぱり日常の同じねサイクルに入ってったり、まあ、出会う人が日常的に同じとかになっていくと、ちょっとね、あのフレッシュさがなくなってきたりしてしまいますもんね。
そうですね。
じゃあもうフレッシュ命なんですね。
フレッシュ命フレッシュさは大事ですね。
じゃあそんなゆうきさんが書いてくださったお手紙をそろそろ紹介していただこうと思うんですが、
はい、
はいはい、どなた宛に書いてくださったんでしょうか？
手紙は福岡出身なんですが、うん、福岡の実家に宛てて、うん、
実家に宛てて、
はい、
実家ってお家？
はい、福岡のお家が、あさって引っ越すことに、
あさって引っ越す
なったので、その生まれは違いますけど、
うんうんうん、
中学の時に別の家から引っ越してきたので、
うん、
そこからずっと住んでいた家に対して
来ました。はい、いただけますでしょうか？
はい、福岡の実家へ。久しぶり。元気にしてますか？母から家を引っ越すことにしたと聞いたとき、とうとうその日がやってきたかという気持ちと寂しい気持ちでいっぱいになりました。中学1年生の春、ここが新しく引っ越す家だよと言われ、あなたと初めて会った日のこと。茶色の5階建てのマンションで、目の前は三角州、川と海が交わっているところでした。周りは高さの低い建物ばかりで、ポツンと飛び出たのっぽのあなた。 その存在感の大きさと新しく始まる生活への思いから、私は少しだけ不安になったことを思い出します。引っ越してみるとびっくり。あなたにはエレベーターがありませんでしたね。部活の後の疲れ果てた体で5階まで登るのは追い打ちをかけられたようにとてもきつくて、うちが3階だったらなぁと何度も思いました。3DK の家には私の部屋もありましたね。親戚や友達と目の前の海で潮干狩りをしたり、ベランダに小さな七輪を出してバーベキューをしたり、お兄ちゃんが彼女を連れてきて浴衣姿でみんなで花火を見たり、賑やかな新生活の始まりでした。中学まで家から歩いて3分という近さのおかげで、好きだった目覚ましテレビをゆっくりと見て学校に行くこともできました。高校受験で行きたかった高校が不合格だったと先生に告げられた日の帰り道、ああ家がこんなに近くてよかったと通学路を涙でにじませながら帰ったことは今でもはっきりと覚えています。傷ついた私を温かく包んでくれてありがとう。高校生、お父さんとフローリングの板、ロールカーテンを買ってきて、私の部屋は洋室テイストに変わりました。お母さんとはたくさん喧嘩もしたけど、毎日仕事前にお弁当を作ってくれたり、サポートもたくさんしてもらいました。きっと、あなたの方がお母さんの頑張りや苦労を知っていると思います。大学生になり、社会人になって、仕事や将来について考えることが増えた私。もう嫌だ。そんな時はベランダに出て夜空を見上げたり、登ってくる朝日や遠くに見える山、目の前の海や川を眺めていると、いつの間にか気持ちが落ち着いて、頑張ろうと強い気持ちが湧いてきました。亡くなったおばあちゃんもよく遊びに来て、この家は日当たりが良くて静かでいいねと言ってくれました。台所の窓から見える沈んでいく夕日を綺麗だねと言いながら一緒に眺めた時間は、おばあちゃんとの大切な思い出になりました。おばあちゃんは5階まで一人で階段を上って、毎回階段の段数を数えてたよね。登りきると見える福岡タワーは、季節によってイルミネーションも変わり、まるで特等席からタワーや福岡の街を見れているようで、とても嬉しくなります。のっぽでいてくれてありがとう。20代を過ぎて、だんだんと家を空けることも多くなりました。私が1年間の留学から帰国した日の帰り道、家の目の前の海が見えてくると嬉しくなってきて、あなたの姿が見えると笑顔になって、大きな荷物を抱えて階段を上る一歩一歩が喜びでした。ただいま、帰ってきたんだ。今まで当たり前すぎて気づかなかったけど、私が帰る場所はここ、あなたのところなんだと、この時はっきりと感じました。今までいろいろなところに行くことができたのも、いろいろなことに挑戦することができたのも、あなたがいてくれたから。安心して帰ることのできる場所、あなたの存在があったから。だから思いっきり私は外の世界を楽しむことができていたんですね。そして2月12日、あなたのもとを私たちは離れることになりました。私が鎌倉に来て2年半、あなたと会う機会は減ったけど、何かあればいつでも帰る場所があるという安心感は、鎌倉にいてもとても大きかったです。本当に寂しくなります。私や家族、友達をいつでも心よく迎えてくれて、楽しい時間を過ごさせてくれて本当にありがとうございました。あなたのおかげでできた思い出を大切に、 私はこれからも思いっきり生きていきます。いつまでもただいまと思える存在でいてくださいね。福岡に帰ったら必ず会いに行きます。元気でいてね。2020年2月10日、城崎ゆうき。
うう、しみじみ、まるで彼のようだ
彼のような
彼のようなねえ、いろんな思い出が詰まってる。そして何をしててもどこへ行ってても、
うん、
帰れる場所って感じられる存在というお家だったっていうことですね。
そうですね。
うん、
当たり前すぎて気づかなかったけど、離れてみるとその当たり前の大事さに気づきますね。
じゃあそのお家が、まあ、手を離れていった後はまた新たな帰る場所を見つけなければいけない、ないかもしれないですね。
そうですね。
ふるふるとか言いしんみたいな。
いつまでも心の中のふるさとというか、うんうん、実家は今の家を思い浮かべるかもしれませんけど、
うん、
もまた前に進んでいきたいなと思ってます、
うん、今、まあ、鎌倉に暮らしてね2年半ぐらいって言われてますけど、うんうん、もしかしたら鎌倉がそんな場所になっていくかもしれないし、またフラッと行った旅先でそこが次の住処になってしまうかもしれないし、人生まだまだ何があるか分かりませんけれども、いろんなことをお聞きしたい気持ちでいっぱいなんですが、もう時間になってしまいましたのでですね、はい、あとはこぼれ話でお話しさせていただくとして、はい、やってらっしゃる活動とかで、はい、今ちょっとお知らせしたいこととかがもしありましたら、
はい、毎週水曜日に由比ヶ浜にあるウィーベース鎌倉っていうところのヨガスタジオでヨガを教えてますので、よければ一緒にご参加お待ちしております。
どなたでも参加できるようなヨガクラスなんですか？
はい、ドロップインで1回生のチケットでできるので、ですか。
じゃあお気軽に皆さんね、はい、あとはライターさんのお仕事でも、
3月の終わりに湘南スタイルマガジンさんの、雑誌で記事を書くことになっていますので、そちらも一緒に読んでもらえると嬉しいです。
3月末発売の、
はい、
湘南スタイルですね、
はい、
そうです。はい、楽しみですね、はい、じゃあまたゆっくりこぼれ話の方でもお話を聞かせてください、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいやいやいや、
もうめっちゃ書いてると思
う。すごいこうなんか情景がありありと浮かんできて、同じ物語を一緒にこう見させていただいてきたようなそんな気分になって、もっと聞きたいと思ってそう、私なんか自分があまりこう実家にいた頃の自分の記憶があんまりないんですよ。理由は知りませんけど、記憶喪失かみたいな感じなんですけどだからで、こう、この頃にこんなことがあったな、あんなことがあったなっていう、その、一歩一歩階段をね、登りながら、こんなこと思ったな、みたいな記憶とかね、そういうのすごいなんか、いいなと思って。
確かに、今回、この手紙を書いている時に、私も思い出したというか、それまでは、そういうことを思い浮かべても、あんまりよくわかんなかったけど、こうやって書く機会をもらって振り返ることができました。
なるほど。だからやっぱりこう出会い別れっていろんなね、人生のイベントがありますけど、別れっていうのもそういう意味では悪くないというか、こうそれによっていろんなことを思い出せたり、味わい直せたり、でそれがまた自分のこうなんだろう、糧になるというかね、になったりっていうことを考えると、別れも悪くないかもしれませんねとか言って。
そうですね、
うん、私もそういう意味では11回ぐらい引っ越ししてるんですよ。まあ実家にいる時は引っ越したことはなくて、生まれた時からいた家、
はい、
で18の時にまあ大学に行くということで、 一回出まして、でそこから結構、まあ、大学は寮生活だったりしたこともあったり、なんか2人暮らし3人暮らし2人暮らし3人暮らしみたいな感じで結構ルームシェアを何度もしながら、うんうん、まあ数えてみましたら11回。
すごいですね、引っ越しの達人、
はい、引っ越し魔ですねそう、でもねありましたよ、なんか一回本当にこの場所を去るんだって泣いたことがありました、うん、なんかその思い出が多すぎて、
そうですよね、去る時に実感するというか、う
ん、ね、本当にね、そんなことがありましたが、引っ越しはそんなにしてるわけではないんですか？
引っ越しはそんなにしてないですね、2回ぐらいしかしてないです。
じゃあその中学の時から暮らしてたお家を結構長くいらっしゃって、はい、
でそうですね、あと旅とかで、引っ越しではないけど旅でちょこちょこ動くことが多いので、
じゃあ鎌倉の前は福岡だったんですか？
福岡を拠点にしてました。
うん、拠点にしてました旅人らしい発言ですねそうですか、鎌倉どうですか、暮らしてみて。
鎌倉暮らしてみて、すごく暮らしやすい場所だなと思って、
どのあたりが、
全てがコンパクトに収まってるように感じれて、買い物もそうだし、ご飯もそうだし、友達と会うにしてもすごい近くてすぐ会えるし、すごくそこが私は好きです。
わかります、わかります。結構なんか私原付でうろうろしてるんですけど、朝とか長谷のあたりとか行くと必ず何人かにおはよう、おはよう、おはようって会うっていうかね、そういう感じって都内に住んでた時はやっぱりなかったなと思いましたね。
そうですよね、
福岡でもそうじゃないですか？
そうなんです、福岡でもそうです。だからなんかこう、アットホームで、そうやって朝の挨拶が朝からできるって、結構珍しいレアなことなんじゃないかなって思って
。そうですよね、この旧鎌倉って言われているそのエリアっていうのは本当に横に2キロ縦に2キロっていうスペースなんですって。だからまあ昔ね、頼朝さんがねここに陣地を構えた時に、山がね3層あって、で前は海だから攻めにくいみたいな、そんなお土地柄だったみたいだから、その、まあ、旧鎌倉のその2キロ2キロの範囲っていうのは、やっぱりものすごくなんか守られたアットホームな場所だったんじゃないかなと。
なんかこう自分の場所を遠くから見ると、なんかすごいジオラマっていうか、の中で生活してるような感じがして、なんか楽しい気分になりますね。いろんな人がいて、
いろんな人がいて、なんか生物多様性みたいな感じを覚えますけども、そんな居心地のいい鎌倉がまあこれからね、長いパートナーになるのかさあどこかに飛び出していくのか、まだ読めないところがあるかもしれないけれど
自分でも分かんないです。
今一番じゃあ行ってみたいところっていうのは、新たな場所があるんですか？
行ってみたいところは、メキシコとコスタリカに行きたいなと思ってます。
それは、その心は？
その心はヨガで、
ヨガで
ヨガを学びに行きたいのと、あとメキシコに鎌倉のに住んでた方がメキシコでゲストハウスを今されてて、そこに行ってみたいなっていうのがあります。
本当にコスタリカでヨガを学びたいっていうのは、コスタリカには何かそういう、まあ、魅力的な先生や何か環境があるんですか？
コスタリカは昔福岡でスペイン語を習ってたことがあって、そこの先生がコスタリカ出身 で、
はあ、
で自然の素晴らしさを教えてくれたのと、あとコスタリカではサーフィンもできたり、でいろいろヨガの拠点としている先生方が多いっていうのを聞いて、あ、行ってみたいなと思いました。
ちっちゃな国ですよね。
そうですよね。
なんか本当にコスタリカはそれこそ 軍事力を持たない、ね、国として有名だったりするじゃないですか、うん、その、あの北米と、ね、南米との間に挟まれて、うん、結構いろいろ情勢が大変だった時もあの屈せずに、うん、もう軍を持たないっていうことをもう決めて、それを守り切った首相がいたりとかっていう、そういうこう素晴らしいあのことをいろいろ聞いているので、うん、私もすごく行ってみたい場所の一つなんですけど。
そうなんですね。
いつぐらいに行くんですか、
うん、いつぐらい、
うん、
できたら今年の11月ぐらい、
うん、もう絞ってますね
行けたらいいなと思ってます、
今はあの鎌倉ではシェアハウスとかどんな感じで暮らしているんですか。
鎌倉では一人暮らしをしてて、ゲストハウスで知り合った方が紹介してくれた女の子がもともと住んでたんですけど、その子の家具、うん、家電全部借りて1年間住んでたんですよ、うんうん、その子は国内でウーフっていうボランティアとしてて、でその子がもう鎌倉を出るって決めた時に、
うん、
じゃあそのまま
私
が住みますってなって
、そうなんですね、
はい、すごい縁がつながっててありがたいです。
本当ですね、もともとそれだけ旅が好きであればもう旅してるといろんなミラクルというかこう、うんうん、ことが起こったりするじゃないですか、はい、だから想定外というかあの想定しててもその通りにはならないし、でもやってくるその想定外がギフトになって、うんうんうんうん、あの自分が想像してる以上の楽しいことが起きていったりするっていうことにもう慣れてらっしゃると思うんですよね。だから普通にあのお勤めをしてで、まあ、あのまあ暮らしのパターンがずっと変わらずに来てる人とかがいざちょっとこう何ヶ月か旅に出るとかね、そういう風なまあ、行動に出るのって結構勇気がいるのかもしれないけど、ゆうきさんの場合は別に勇気というよりはあの何だろう、あのポンとじゃみたいな感じで動けちゃう体質になっちゃったのかな。
そうかな。
前からそんなところあったんですか。割と
前からまあやってみたいと思ったことはどんどんやりたいっていう感じでしたね。一歩間違えればわがままってよく父に言われてたんですけど
本当それにもめげずに
その小言にもめげずに貫いてます。
もうでもお父さんもお母さんもね、そんな小言というほどでもなくなってきたんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、なんかでも心配は多分してると思います。ラオスで事故した時とかは、ね、みたいな。
そうね、そう思い出しました。私がイスラエルに行くって決めた時にあのちょうどねその年の春に爆破テロとかバスの爆破テロとかが起きていたので、いやそれ夏だったんですけど、私が行くのはこれでイスラエル行くって言ったら絶対止められるだろうなと思って、あの私めったに親にあまり嘘つけないんですけど、あのエジプトに行くって言ったんですよエジプトにもその時行く予定はあったんだけど、うんうんうん、イスラエルに行くということを言わずに行ったんですよね、うんうん、でもね親ってすごいなと思うのは、うん、なんか怪しんだんでしょうね、ちょうど行く直前に実家に帰って、まあ、自分の部屋である朝目を覚ました時に母がね私の部屋に何を思ったのかすごい勢いでバーンって来て、あんた嘘ついてるでしょとか言って、みたいな。それがなんかその、まあ、イスラエルっていう言葉は出してなかったんですよ、
はい、
だけど何か嘘をついてるっていうことにアンテナがこうピピッと来たんでしょうね。うやってすごいなみたいな。
すごいですよね。
でエジプトまで電話かけてきましたけどね
ちょっと今思い出したんですけど、その話で私がイタリアに行った時に、
うんうん、
イタリアのベネチアって、
はいはい、
もうすごい入り組んでて、電波届かないんですよ、部屋とかでも。で、なんか父とメールをしてて、
うんうん、
まだ大学卒業してすぐぐらいの時で、多分父も心配だったみたいで、メールをしてて、もう電波入らなくなったから、もう送れなかったんですよ、
うんうんうん。
そしたら次の日の朝、なんか着信がいっぱい入ってて、なんか電話かメールをしたら、
うん、
なんか途中で何かあったと思って、 今なんか大使館に電話してますみたいな感じで福岡のイタリア会館っていうところに行って通訳してもらったりして、なんかいろいろしてくれてたらしくて、
お父さん心配ですね。自分はあの子供を持ったことがまだないのでわからないけれど、やっぱり親になるとそういう気持ちになるのかもしれないですね。
そうですね。ありがたいです。
ありがたいです。本当に。ね、まあまあその親御さんの気持ちに応えるためには安全に、はい、元気で楽しむっていうことが大事なのかもしれないですね。いやもう本当にね、次はそれこそコスタリカとか、また お父さんとか言ったら、まあ、コスタリカみたいな感じの反応が返ってくるかもしれないけど、でもやめられない、止まらないですね。
そうですね、旅はやめられないですね。旅はやめ
ねえ、本当旅をしなくなるときは結婚とかね、出産とかそういう時なのかもしれないですね。
そうですね。
そういう予定はないんですか？
そういう予定があったらいいですね。
あったらいいですね。そういう希望もやっぱりあったりはするんですか？
そういう希望もやっぱり頭の心の片隅には、
片隅にあったり、
心の大々的に持ちます。
そうですね、片隅にしといたらいつまでも来ないかもしれない。
そうですよね、今思いました。
思いました。
心全面的に、
全面的に
そう思います。
じゃあ今モードとしては、まあ、旅ももちろんしたいんだけど、そういうパートナーとか、家庭を持つというようなことも、ウェルカムっていう感じでもあるんですかね。
そうですね、未知の世界な
の。あ、それも未知の世界旅じゃん。
全てが旅ですね。
そうですね、確かに。そっか、結婚も旅なんですね。
旅ですね、
本当。旅ですか。そうですね。じゃあ、いい旅が、来ますように、私も自分のことも願わないといけないんだけど、願っております。ということで、まあ、ちょっとまた、もしコスタリカに行って、帰ってこられたら、
はい、
ちょっと私、すごくコスタリカにも興味があるので、お話聞かせてください。
ぜひ、
はい。
お願いします。
今日は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。